4月になりましたけどね、
暑くなりましたね。
我が常総市でもいろいろね、やはり夏のイベントというか、うん、結構いろいろありますよね。
そうだね。
何ですか、7月はまず祇園ですか。
そうですね、祇園祭りが、なんて言ったって祇園祭りでしょう。
やっぱり
何日でしたっけ祇園祭りは。
17、18、
土曜日日曜日ですね。はい。
あれもう来週ですか。あ、再来週。
再来週ですね。
はい、
はい、
あの旬の季節なんですね。
来週なのか。
あ、来週ですか。
来週ですね。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、早いですね。
あとその次の週にはね、石毛の方でもね、祇園祭りっていうのがね、ありますし。
24、25。
そうですね。
あ、聞いて、うん、この前聞きました。
はいはいはい。
石毛でもあるんだって。
そうなんですよ。あと8月もやはり夏のイベントっていうのが、あのお盆の時期にはね、石毛の正門祭りっていうのもね、あったりしまして。そうなんですよ。結構ね、正門って、そうなんですよ。まあ一応私ね、もちろん皆さんもそうですけどね、我々常総市出身なんでね。あれですけど、
住んでても
正門っていうと結構ね、坂東市ってイメージもあるんですけど、うん、結構常総市もね、正門活躍した場所でもあるんで、
石毛特にそうです。
そうなんですよね、うん、なので、まあ、守谷なんかもね、結構そういう名残がありますけどね、うん、そういうお祭りもありますし、あとは鳩見さんなんかはね、あの8月の21日ですか、花火ですよ。
花火だね。
これがまたね、毎年盛り上がってますけどね。
何人ぐらい来るんでしたっけ。
結構来ますよね。10万超えるんじゃないですか。
10万も超えます。え、そんなに来るお祭りって
全国花火大会の20位以内に入ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
知らないのダメだってな。
意外と知らねえとな。
意外と知らない。
知らねえのな。
そんなすごかった。
隅田川の花火、隅田川の花火が1位ですよね、うん、なんて言って
も
ね。
あれはもう別格っていうイメージもありますけど、
確かにね、
それを抜こうと思ってんだけどね。
その
あ、俺を抜くんだよ。
鳩見さん頑張ってらっしゃる。
そう、頑張って、
寄付
金も集めて一生懸命。
こうね、茨城は土浦の花火っていうのも結構でかいですからね。
うん、
あれはね、
花火有名
競技大会にもあってますし、うん、まずはね、じゃあターゲットは土浦ですか。
土浦ね。
ね、あっちは競技大会なんでね、結構全国の花火職人集めて順位を競うような形ですけど。
土浦は
そうなんですよ。
秋ですよね。はい、10月
そうです
ね。
あれはもう逆にね、あの。花火の季節が終わってからやるっていう、じゃないと職人さんが空いてなかったりいろいろあったりして、次の年の花火に向けてなんですよ。
でちょっと涼しくなってから。
そうなんです。
でもなんか花火っていうとなんか
夏っていう。そうですよ。
夏だね。
やっぱ常総市でしょ、やっぱり。
はい、
浴衣姿、浴衣姿でね。
そうなんですよ ね。土浦のこと話してもらえるしね。そうですよ、常総市で、あの放水橋ですよ。
放水橋、
あれもね、私放水橋って最初読まないと思って、普通なんとか橋とか言うじゃないですか、うん、でもあそこだけ放水橋ですよね。なんで放水橋なんですかね。
あれはね、豊岡と三つ街道をつなげるということで。
豊岡の方なんですね。
で放水なんだ。
そうなんです
ね。なるほどね。
あの鬼怒川を挟んで、
三
つ街道の町と豊岡が
分かれてて、それ
をつなげる
橋が豊岡の豊で方なんですね。
で三つ街道 の、 あの三つで水と、で放水橋。
いいですよね。
死んなかったかもしれない。
あの我々3人ちょっと勝手に喋ってますけど、自己紹介とかした方が
いや、した方がいいですね、はい、
ちょっとじゃあ自己紹介しましょう。私からさせていただきますけど、あの茨城キングのゴジャッペラジオで、あのお世話になってます、茨城キングと申します。よろしくお願いします。じゃあ畑見さんの方から。
はい、はい、常総市から来ました、常総三つ街道宝町で、婦人服を経営として経営しております株式会社ロコレディ代表取締役の畑見俊明と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
私はですね、常総市、まあ、飯沼地区っていうところにある飯沼っていうんですけどもね、そこの愚行寺という、まあ、あの千姫様のお墓があることで、ちょっといろいろ皆さんにこう来ていただいているお寺なんですけども、愚行寺というお寺の金田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということで、このメンバーが集まりまして、まあ、実は今日からですね、この番組がスタートしまして、この放送なんていうか作ってる前の段階でですね、実は番組タイトルも決めてもらったんですよね。
そうですね、
はい、
その場で即興で決めて即興で録音してるって、
ね、これあれですね、あの他の町にもちょっと許可なくみたいな感じなんですけど、はい、でもこれ絶対いいあのタイトルだと思うんで、はとみさん、これなんて名前でしたっけ、この番組。
ワクワク町トーク。
ワクワク町トーク、
はい、このマッチっていうのはマッチングのマッチっていうのと、タウンのマッチを引っ掛けてワクワク町トークと、こう、名付けました。いかがでしょうか。
いいんじゃないでしょうか。
いいんじゃないでしょうか。 そうなんですよ。金田さんどうですか、この、あの、この番組とタイトルについては。
いやもう僕もまだあのお寺に、ここのお寺に勤めてるっていうか仕事し始めてまだ5年目ですしね、まあ三津街道というか上総市も新米なんですけどもね、こういった、ラジオ番組に出るのも本当に初めてのことだらけなんですけど、でもなんか楽しそうですね。なんか本当にワクワクするような、
なんかね、なんか我々3人こう別に全く元々の接点といいますかね、やってる仕事も違いますしね。
そうですね、
はい、なんかね、もともとそんな接点があったわけじゃないんですけどね。
今日初対面ですからね。
そうなんですよ、ね、私はこんなことを言っちゃっていいんでしょうか。
初対面で
初対面
で、
は
い、いやでもやっぱこうなんで同郷だからなんでしょうかね、はい、まあ実は今週はですね、上総市を、ターゲットというか、はい、にして、まあ、お集まりいただいてるんですけど、やっぱりなんかあれですか、同じ匂いしますか、それぞれが。
やはりね、こう上層つながりといいますかね、さっきの放水橋じゃないんですけども、はいはいはいはい、やはりこうお互い共通に知ってるものがあるっていうのはね、こう話も盛り上がるかと思いますし、またねちょっとその見方がそれぞれによってまた違うところもね楽しいんじゃないかなと思いますけどね。
同じことを見てもね、
同じ上層でもね、はい、
でもさっきからお話ししてて、まあ僕すごく感じたのはなんか皆さん、はい、うん、なんか上層市が三津街道とか市毛とかそうですけど、はい、好きなんだなっていうのは間違いなくこれ
そうだ、ね、
共通してます
ね。それはありますね。
それは感じてたんです、うん、さっきから、は
い、僕は ね生まれ育ちも違いますけどね、やっぱりね住んでよかった、この町に暮らしてよかったっていうそういうね若者がね一人でも多くいてほしいなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、私はね逆に若い時は、あんまり嫌だったっていうかちょっとね田舎のところが嫌 で都会の方に憧れてたタイプなんですよ、うん、ただやはり向こうに出てみて東京に出てみて、結構客観的に見れるようになったんですよね。昔はやっぱり東京には勝手に憧れだけ持ってて妄想というかね、で田舎はなんかちょっと閉鎖的で嫌だなっていうのだけ見てたんですけど、やっぱり住んでみて、東京は東京でやっぱりなんかゴミゴミしてるし、ね、悪いとこもあって、茨城は茨城でまたいいとこがあるなっていうのが分かって、それでまた戻ってきたっていう人間なんで、結構そのまあ両方客観的にというかこう両方の一応比較して、今茨城がいいな、上層がいいななんて思ってますけどね。
いいこと言ってますね。上層市長の長谷川市長聞いてくれると嬉しいんですけどね。
いや多分、ね、聞いてますよ、
多分聞いてますでしょうね。
あれですか、金田さんとこうねちょっと最近近しい関係だって話も聞いてますので、いろいろお仕事の関係でね。
あ、そうですね、まあ千姫祭りっていうのも毎年、もう何万人って集めてやってますからね、まあ、その千姫 の看板背負ってるっていう、まあ、責任感もありますけどもね。ただ私自身もさっき言ったようにまだその新米なんですけども、でもやっぱりいいとこだなっていうふうなのはもうこの5年間住んでてずっと感じてますね。さっき東京が洗練されてるって言いましたけど、はい、やっぱり奉行寺も徳川のお寺という歴史がね、もう400年600年とありますから、やっぱり洗練されてるっていう意味で美しいお寺なんでね、私はもう全く住んでて美しいとこだな、いいとこだな、洗練されてるなって毎日その日々飽きないんですね。
なるほどね。
で奉行寺というお寺は日々、はいはいはい、飯沼というところに住んでてですね、それは思いますね。
どうですか皆さん、奉行寺行かれたことあります？
もちろんありますよ。
あ、私はね前までは行ってるんですけど、
行ってください。
はい、結構そういうの多いんですよ。いろいろ取材がてらいろいろやってるんですけど、やっぱりね
声かけてください。
そうですよ。ちょっとなんか入っちゃどうかなと思って。
ね、僕もお寺にこもっちゃってるかもしれない。
そうですか。じゃ
あ中から呼び出してください。引きずり出してください。
今度は行きやすいでしょ。
そうですよ。もうこれで顔わかりましたね。
いやだってもうすごい圧倒される感じですか。ねアトミさんはもう行かれてるんで。分かると思うんですけど、また後ろ後ずさりしましたよ、はい、普通にうおーってびっくりして。
なるほど、はい、そういったパワーというかね。
いやもうすごいものがある、
僕も続々と来ましたよ、初めてね、愉行寺の門くぐった時、
なるほどね、
異様というかもう素晴らしい、はい、圧倒的なねその境内の雰囲気にね、
結構あれだと思うんですよ。茨城って、まあ、私はもうずっと生まれも育ちも茨城なんで、もう根っからの茨城県民なんですけど、結構地元のものをこうあまりこうバカにして見ないっていう、まあ、悪い面もあると思うんですよ、
ね、
例えば筑波山なんかもそうなんですけど、結構一時期は、ね、栄えてたのがどんどん廃れてきちゃって TX ができて、要は東京からどんどんお客さん来ることによって、なんか逆に地元の人が筑波山ってやっぱりいいよねみたいな感じで
逆に
です。ですからそういうのってあると思うんですよ。愉行寺さんもそういう形でなんかそういったねいろいろ今例えば焼き物をされてるとかっていうことをさっき伺ったんですけど、そういうなんか新しいこう息を吹き込んでいただいて、それでまた地元がやっぱり愉行寺だよなみたいな感じで、
ね、再発見っていうか再確認とか、
それ絶対あると思うんですよね。
それ大事ですよね。そういうふうになればいいなと思います。 ますけどね、はいはい
はい、取り組みとかも素晴らしくて、あのそれでなんかあのアート展みたいなものとかもやってるんですって、
は
い、もう全然知らなかったんですよ、なんかそういった若者が多いんですよね、
は
い、
そうですね、たまたま僕はもともとは砦の愚教寺というお寺の出身なんですが、
はい、
まあ、砦もいいとこなんですよ、でも、はいはい、あのその最近というか、まあ、今10年ちょっと前ですかね、東京芸大の文校が砦にできて、
はいはいはい、
それで僕もその陶芸をやってた関係で、うん、そのまあ、芸大 の, あの助手をやってる方とか OB の方と仲良くなって、ちょうど年もないので年ぐらいだったんで、それで愚教寺に私が5年前に、来た時にですね、ちょっと彼らに声かけて、愚教寺っていうお寺本当にいいお寺なんだよって、まあ、彼らも美術やってる人間ですから、
はい、
絶対気に入ってくれると思って、僕呼んだんですよ。そしたらやっぱり彼らもいやいいお寺だねってすごく褒めてくれるんで、やっぱね、自分のお寺じゃないんだけども、なんかこう自分が褒められたようなね、そんなこうなんか嬉しい気持ちになって、そこからまあ美術展をやろうっていうお寺で話になって、でそこからまあ愚行寺はまあ愚行寺でまた千姫祭りとか、まあ独自にこれから美術展やったりするんですけど、またその仲間がですね、今度は町を美術館に見立てるっていう形で、今度は愚行寺からの上層市に飛び出したんですよ、
はいはいはい、
それでさっきおっしゃったじゃないですか、はい、青木さんも、はい、このスポットライトを当てると、今までこう中野にいた人っていうのは意外と東大元クラスで、はい、本当のその町の良さに気づかない、でも、その僕の仲間が、はい、まあ、町を美術館にしたいっていう思いで、
はい、
で昔三津街道は水運で栄えたという、
そうですよね、
なってですね、でそのなんか海鮮丼屋のなんか倉庫やなんかいろいろ残ってるんですよ、
富山倉庫とか、
ね、あと沖倉とか、うん、
はい、
そこが今までちょっとこう誰もこう見向きもしなかったようなとこだったんですけども、でも あるいはねその持ち主の事情でなかなかそれができなかったとご事情があってね、
はいはい、
でもそういった方々がもうぜひじゃ あの上層市の活性化のためならっていうことで、すごく大きな気持ちでそれを貸してくれるようになった、でそれもまた よそから来たそのなんかそういう美術家の仲間がですね、
はいはい、
そこに美術品をいや自分の作品を置くことによって、うん、そのスポットライトをこう当て直そうという、うん、なんかそういう動きで、うん、はいはい、街中展覧会っていうことで、
あ、はいはい、
さっき花火大会をやるっていう風な、これも11万人来るって言って、うん、一番すごいイベントだなってびっくりしたんですけども、うん、この街中展覧会も今年はですね、10月の16日から10月の31日までやることにも、はい、決まって、これも町の協力もいただいたり、町の
じゃあもう2週間ぐらい結構
そうです、そこに私もちょっと作品飾らせてもらうんですけど、いろんな彫刻とかをこう町を美術館に見立てて、それでその町にこういろんな市内外からこう人を集めて、マツカイドの町をこう見直そうよ、本当はすごくいいとこなんだよと、うん、もちろん中にいる今の若い人とかもそうですし、
はい、
東京の方から来る人たちにも三津街道の良さを再発見してもらう、
はいはい、
まあ、そういうイベントを、
はい、
これから今企画中で、これからホームページができたりして宣伝していこうかなと思
って、はい、そうなんですね、じゃあ徐々に準備を進めているということ
なんです
ね、
みんな頑張ってますよ、はい、汗かいて、本当頑張ってます ね準備。
ハトミさんなんかどうですか、その街中で、まさに三津街道の街中でお店をね展開されてるっていうことだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、意外とね商店街何もない何もないっていう割にね、一軒一軒見ていくとね、例えば美味しいパン屋さんとかね、
はい、あります、
はい、ありますよね、あ、
それはちょっと具体的になんか教えてくださいよ、
うん、
ハトミさん、じゃあその話をですね、うん、聞きたいので、うん、ちょっと一回ここで休憩しませんみんなちょっと熱い感じなので、
なるほど、
はい、ということで、じゃあまあ、この番組の中でまあ、フェイバリットソングというか、その上層市にこうちなんだ曲というか、そういったものもちょっとかけたいと思ってまして、今日ハトミさんからあれですよね、いただける曲があるんですよね。
そうです、
はい、何の曲でしょうかね。
これはですね、
はい、
我が社がですね50周年を超えましてですね、はい、これからはですね女性の時代が来ると言われながらも、なかなかその、はい、女性が活躍する場面がないということで、なんとかこの働く女性を応援したいということで、作曲作詞、作詞は誠に申し訳ございません、この私が、プールで泳ぎながら作詞しました、
はい、
それではよろしくお願いいたします、
はい、じゃあレインという方が歌っておりますイマジネーションという曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ。
はい、お願いします。
の世界誰もいない道にきっと新しい何かがあるだろう、まだ咲かない夢を追いかけ
はい、あのさっきのね話の続きをあの早速させていただきたいと思うんですけど、
はい、
常総市にパン屋さんですか。なんかね米っていうイメージがありますけどね、うん、美味しいパン屋さんあるんですか。
ありますね。10時に売り出して10時半になくなってしまうという
え30分で
アンパンがね、
それはすごいですね。あらいパン屋さん、
あれそう名前はよく聞く。
私もネットではね実はチェックしたことあるんですよ、うん、
食べたことないんですか。
食べたことないんですよ。
いや僕ね、本当僕ね入院した時にね、
はい、
もうとにかくね退院したらね新井のパンが食べたくてね
そういう
もうねもうアンパンの夢を見ちゃいましてね、もうすぐ退院してすぐパン食いに行きましたよ。
じゃあおすすめはアンパンですか。
アンパンですね。
あれは本当なんか東京 にお店出したっていいぐらい、だって大げさですかね、いや僕はそれぐらい美味しいなと思うんですけど個人的に。
なんかあるんですか、うん、その特徴といいますか、こうなんでしょう、
もう食べてもらいたいですね
なんかねふわふわもちもち感があるかな。
そうですね。
どうなんだろう、あんこもたっぷり入ってる、
ね、はいはいはい、うん、やっぱりこう茨城っていうかこう常総市とかまあそういう同じだと思うんですけど、うん、なんでしょうそういうなんでしょう変にもったいぶってないっていうかね、うん、あんこがすごいたっぷり入ったりとかそういうのありますよね
じゃあなんかその気をてらってないんですよね。なんかずっと昔からこう美味しいパンを作るっていうことだけに集中してる、昔からやそういうやり方で作ってるんじゃないですかね、うん、職人気質というか、うん、とてもいい意味でのね。
いいですね。
そう多いですよね、そういうお店。
多いですよね、
せんべい屋さんもね、
はい、
ありますよね、
うん、あそうそうそう、
せんべい屋さんもねやっぱり結構たくさんあるっていうことで、なんかお一人ずつちょっとなんかおすすめのなんか、
本橋せんべい屋さんかな。
あ僕も大好き、
せんべい屋さん、
はい、
これはどんなせんべいですか。
何せんべい、そう
これは手焼きせんべいでですね、
はいはい、
醤油
で美味しいね。
何味、
醤油味でね、このなんとやっぱこれやっぱ、
うん、食べてみないと
食べてみないと分かんないよね
あのお店行くとなんか必ず焼いてませんの。
それ焼いてますよね、
いつも焼いてますよね、あの炭焼きでね。
もうじゃあその見えるところで焼いてて、
そうそうそう
そう、それをまた変えるって、
ね、お盆は注意ですね。お盆はもうすぐ売り切れちゃいますから、はい、早めに、予約していただきたいと思います。社長に代わって、はい、支援なんて申し訳ないですけど本当美味しいですよ、美味しいですよ。天野屋さんも美味しいですし、
天
野屋せんべいさん、
天野屋せんべいさん、
うん、ありますね、はい、あと桜井せんべいさん、うん、桜井さんも美味しいですね、
は
い、
あとのんき屋さんとか、
あのんき屋さんもありますね。
あとはハトミ、
ハトミさんね、
親戚ではないんですけどね。
あとね、多分皆さん知らないかもしれないですけど、ニンニクせんべいってのもあるんですよ。はい、もう今ね空気が一瞬止まりましたこれね知る人ぞ知るで、あの石毛の外れの方にあるんですよ。
食べたことあるかも。
それがねまた辛くてね、子供の頃はちょっと辛くてあのなかなかあんまり食べなかったんですけど、うん、やっぱこれがね癖になる美味しさと言いますかね、本当にまあ知ってる人しか知らないっていう感じですけどね。
でも同じ米どころだったらあの春子屋さんとか、
そうなんですよ、それもちょっとね今さっきのあんこたっぷりの話でつなげようとしたんですけど、はい、そちらに押し切られまして、そうですよ、あのお団子、これもね石毛の方のその団子っていうあれなんですけど、あの春子屋さんと豊川さんっていう隣同士でお店をやってる
ライバル
で、そうなんですよ、
同じ感じ、
はい、で団子っていうと結構みたらし系がね一般的なんですけど、うん、あのあんこがメインなんですね、うん、でそれも串に刺さってないのがメインなんですよ、うん、
なんか赤福に似た感じです。
あそうですね、うまい例えですね、
似た感じ、
赤福の団子版みたいな感じで箱に入ってまして、もうですから一番安いのも多分500、600円ぐらいのやつからあるんですけど、うん、もう量はすごいたっぷりで、やっぱりそういうなんかこう良心的なっていうのが常総市の多分食べ物の一つの売りなんじゃないかなって思ってますけどね。
お米関係ですよね、お団子のお米関係、
あそうですよね、お酒なんかもありますしね、一人娘って結構、
あ聞いてございますよ、
やっぱりね好きな方は非常に好きな ね、
結構飲まれるんですか。
私はあんまり日本酒は飲めるわけじゃないんですけど、うんうん、ただ茨城は関東で一番酒蔵が多いんですよね、実は関東の酒どころなんですよ、調べたら
知らなかった、
そうみんな結構知らないんですよ。まあ、茨城だと石岡とかね、うん、土浦とかあっち系が結構あれなんですけど、もう点在してまして、やっぱり水がねすごい
と米と、
そうです、水と米なんですよね。
あまあ不思議じゃないんですけど、
はいはいはい、
でも意外と知られてないかもしれない。
そうなんですよね、やはり PR がねこう皆さんも感じてるところだと思うんですけど、 PR があんまりうまくなく、こうそこまでして売ろうっていう気もなく、これはねこうよく言えば謙虚、まあ悪く言えば口下手みたいな部分がね。
どうなんですかその茨城研究家としては。
私はですからその辺をうまくやっぱり気質を生かしつつ、ただ今の時代 PR しないとないも同然っていう、いわゆるネットだったら Google で検索して出なかったら存在してないって思われる
の
と同じで、やっぱり PR しなかったらないっていう、価値はないっていうふうに思われるのと同じだと思うんで、
逆に言うと本当に美味しいものとかっていうのは、
はい、
意外とネットに引っかかんなかったり。
それはありますね。
あの昔からやってる人はネットやらないじゃないですか、はい
は
い
は
い
は
い、
それはありますね、うん、知られざるみたいなね。
茨城はなんかその
うん、ですからね、私ね、上層の商店街もね、はい、商店街の会でよく言うんですけどね、笑う店と書いて商店街、
はい、
笑う店と書いて商店街っていう名前に書いたらどうだろうかということでね、いいで、はい、これで、まあ、ワクワクマッチトークということでね、はい、引っかかると思うんですけども、私のね、息子がね、小学校の時にね、商店街っていう字をね、消える店って書いて商店街だ
こ
ういう、こんなこと書いたらね、
これ
がね、消える。消える店って書いて商店街ってなんでそういうふうに書いたんですかってその子供が言うにはね、はい、だってね商店街っていつもねシャッター閉まってるしねシャッター通りじゃないのって。
ちょっとショックですね。
しかもその商店街の街がねなんとあの街を書くんですよ。
外役の街
そうなの
最悪
だからそうじゃないんだと。これから笑う店は商店街、商店街だと。で 商売っていうのはね笑って売るって書くんやと、笑って書く売るんだと。そうすると商いが倍になる商売。
なるほど。
渡辺さんみたいにね。
出た、渡辺さんみたいにいつも笑顔で。うのブレインだ。
ですからね、商店街っていうのはね、私はね、お客様のためにね、やっぱり大事に思わなきゃいけないと思うんですよね。それを自分の都合でね、店を開けたり閉めたりするんじゃなくてね、お客様の笑顔で、そして、商店主の笑顔でこうなんマッチングしてね、そして、町おこしをしていくと。これがいい町づくりじゃないでしょうか。
そうですね、さすがだな。
もう何もね、こう返す言葉ってからないですけど、ね、
いやでも笑顔は大事ですよ。
そうですよね。
だって笑顔出ないとやっぱりこう一緒にこうやろうっていう人がね、やっぱ笑顔の方がいいですよね。
そうですよね。あとはやっぱり思うのは結局ね、今いろんなお店があって、じゃあ商店街で何が勝てるんだって、そういうところだと思うんですよね。笑顔だったりそういったね、人付き合いだったりとか、だからやっぱりねそこが大切なんじゃないかなってね思いますけどね、
うん、私はね今大型店だとか、大型店ってつくばとか土浦だとかね、たくさんあの大きな商業施設ができてますけどもね、やはりね小さいからできることってあると思うんですね。
そうですよね。
例えばね、私がねもう10年以上やってることが一つあるんですよ。それはね、自転車で来てくれたお客様のね自転車の向きを変えてるんですよ。たったそれだけですよ。それとね、ご婦人の方が来られた時にね、空気入れがちょっと、あ、空気抜けてるなと思ったらね、空気入れでね、こうやってポンプでね、シュッシュッシュッシュッとこうやって入れてあげるんですね。こんなことね、大企業できないですよ。ですから商店街にできることってまだまだたくさんあると思うの。だから自転車の向きを変えたり、自転車のエアを入れてあげたりとか、先日もあったんですけどね、バッテリー上がっちゃってね、うちのお客さんとかね、クリーニング屋さんの前でね、バッテリー上がっちゃってね、そして、渡辺さんちょっと助けてって言ったから、もうちょっと待っててって言って、それで、バッテリーねつないで、すぐ車動くようになったんですけども、また、奥さん、お客さんの子供さんでね鍵をなくしたとかね、でそういった時なんかはね、雨が降ってきちゃった時なんか家まで送ってあげたりね、そういうようなね人と人を大事にするような商店街、これからはねそういう商店街がね生き延びていくんじゃないかなと、思ってますけど、どうでしょうかね。
そうですね。
我々はね、まあそのね、商売っていう形ではないんでね、なかなかそのあれですけど、いやいや、でもただ通じるところはね、
いろいろありますよね。よ
もちろん、
やっぱりその何でしたっけ、宝町とか境町とかってですね、駅前のあたりで、さっき言った新井パン屋さんだったり、まあその辺にあるんですよね。あと土井さんのところのうどん屋さんとか、
はい、
あと、ね、あの大吉さんって。あそこの美味しいですよね、うなぎとかね。
うなぎですか。
ああ、なるほどね。だから本当に駅前の商店街、職人、さっきの職人さんって話しましたけど、でまたさっき言ったように人柄もいい人たちなんですけど、やっぱりこう個人個人でこう完結しちゃってるっていうのがそういうイメージがあるから、
はいはいはいはい、
そうですよね。なんかさっきその羽鳥さんが言ったような形でね、もっとこうその点と点がこう線になって、
はい、
こうつながっていけばいいなというふうに、
なるほど、ね、
思うんです
けど、はい、もうねだいぶ時間も残り少ないみたいなんですけど、まあ、上層市の売りは何だろうってね、最後ちょっと問いかけがあるんですが、どうでしょうね。私なんか結構今話したところでいくと、こうなんでしょうね、あの上層市って結構人柄がやっぱり良かったりとか、
そうです、
あんまりね商売系っていう部分ではあんまりそのねないのかもしれないですけど、す逆にそこの部分っていうか、こう世話焼きだったり、そういうところを活かせるっていうところがね上層市の一つの売りなんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうでしょうね皆さん、なんか上層市の売り、上層市の良さ、最後難しいですけど、
あのね僕ね、上層市の一番いいところってね、 年寄りが多いとかね、若者が少ないということをよく言われるんですけども、そうじゃなくてね、若者からね、若夫婦からお年寄り年配者までね、一緒になって楽しめるね、そういう街にしたらどうかなと思うわけね。ですから今度ありますね、7月の17、18日の土曜日、日曜日の祇園祭り、これはね、3世代で参加できる最大のイベントだと思ってます。ぜひね、三街道商店街、心からお待ち申し上げておりますのでね、もしおみこし担ぎ出していましたらね、子供みこし担当のね、鳩見までね、ぜひお声かけてください。よろしくお願いします。
じゃあ最後に金田さん、まとめてもらいましょうか。
まとめるということのほどでもないかもしれないですけど、僕下手なんで。でもそう、この今回のね、ワクワクマッチトークっていうところにかけて言えばですね、まあネガティブに捉えないでね、今の図書市の現状を、例えばキャンバスで言えば、まだ余白の部分が多い、まだ色で塗り尽くされてない街だというふうに考えてたらどうでしょう。その余白の部分が、そのタイトルで言えばワクワクする部分じゃないですか。すでにもう塗り直せないところじゃなくて、そういうふうに考えていけば、これからいくらでもみんなで力を合わせていけば、いい街になってくるんですよね。
素晴らしい、
ありがとうございます。
そんなことでですね、ワクワクマッチトーク、なんかかなりいいスタートダッシュだと思いますので、また他の、市や町に、つないでいきたいなというふうにも思いますので、第一発目、上訴市ということで、本当にどうも皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。